Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。世田谷美術館で7月2日まで開催し、ご好評いただきました企画展、エリック・カール展、The Art of Eric Carle。絵本、ハラペコアムシで知られるアメリカの絵本作家、エリック・カールの作品をご紹介する本展覧会では、アメリカのマサチューセッツ州にあるエリック・カール絵本美術館の全面協力を得て、えりすぐりの絵本原画など約160点の作品を展示しました。今回のセタビポッドキャスティングでは、絵本、ハラペコアオムシをはじめ、カール氏の絵本の役を多数担われた森久志さんに、カールさんが絵本に込めた思いや、日本で出版する際のエピソードなど、役者ならではのお話を伺いました。ごゆっくりお楽しみください。絵本、ハラペコアオムシにまつわるお話として、初めて見たとき、どのように思われましたでしょうか？
初めて見たっていうよりも、初めて見たときには、日本版が作るということが決まってね、この本ですよっていうふうに見たんですけどね。ただ、カールさんに、来日の時に、今まで4回、今度で5回目ですけどね、来日してお目にかかるの。その都度、その時にいろいろお話聞いてますけどね、どんな思いを込めたかっていうのをとてもよく話す。
カールさんご自身が。
だから、私が書きたい気持ちは、まず、話の中で一番大事なものを鮮明に、大事なところへ出すというんでね、まず表紙ですよね。この表紙は、その、青虫に込めた思いを、表現したものだったんですが、これで、この青虫を見て、どう思うかっていうのが大事なんですよね。それで、この青虫はどんな場面を選んで表紙にしたのか。と、中のお話の大事な部分につながってるわけですよね。
はい、
で、カールさんは直に聞くけど、これ背中を曲げてこうやるとね、中にね、シャクトリムシの歩き方をしてるんじゃないか。青虫が。
はい。
とんでもないっていうふうにカールさんはおっしゃいますね。背中を丸くすることで、カールさんが、その心を、青虫の心を超え、象徴的に出そうとしてるんですよね。でも青虫は、生態から言ってこういう施設がしないんです。
はい、
だから、カールさんがこれを想像してるわけですね。
はい、
そうするとね、やっぱり背中を丸くしていることと、もう一つ特徴は、顔はこっち向いてね、
はい、
いい顔してるでしょ、
はい、
悲しい顔じゃないですよね。ねえねえ、いいことあったよっていう顔ですよね。そうすると、背中を丸くしているのは、ちょっと、マイナスかプラスかったらプラスの、
う
わっという、いい場面ですよね。とそういう、いい場面を、顔はこっち向いてね、話しかけてるんです。カールさんはそのつもりで書いてるんですけどね。いいことか悪いことかって言ったらね、ね、いいことあったよって顔なんです、これが。うん。そうすると、お話の全部の中で、最後までの場面の中で、いいことあったよっていう場面の中から取り出して、このフォルムを表紙にしたということですね。そうすると見ていくうちに、開く前に子供は何かいいことが新しいなという感じで見るんですね。
ワクワクしながらめくるってことですね。
うん、そうすると一場面目見るとね、いい場面じゃないですね。バカでかい葉っぱが、わーっとあるんです。大きな葉っぱがある。これで、これ。 このね、威勢よく描く腹ペコ虫の表紙と同時にね、カールさんは、場面がガラリと変わるとか、変わるとか、それからとても素晴らしい場面とかってのは、大きく描くという方法を取るんですよね。ところが、葉っぱが大きいっていうことではあまり意味ないですよね。葉っぱが大きいことが、これから先、何か、話を展開する条件になるだろう。で、そこで、この白いポチは何だろうという思うと、そこでネーミングが働いてますよね。これで小さな玉を。で、これをイメージの中に置くわけですね。そうすると、これとは無関係なものが出てきますね。そうすると、これとこれを結びつけるのはこれからの話だろうというふうに、見る子供も、見る大人も予想しますね。そこ、卵が帰ってくるだろうというと、みんなダメなんですよ。そこで腹ペコっていう言葉が出てくる。食べても食べても腹ペコで。つまり、食べても食べても腹ペコっていうのは、食べたものが身にならないってことです。
はい。
そんなもの食べちゃダメよって、お母さんの蝶々が言っても、聞こえませんからね、もう。うん。それで、どんどんどんどん、そのダメなのに食べ続けて、で、失敗を繰り返すということが、これが、面白いですね。だんだん、1が2になり、2が3になり、4が4になると、これでもか、これでもかって食べ続ける。で、まだダメだって。で、ちっとも、これ大きさくならないんですよ。だから、出てくる穴も同じ大きさで。それを、間違って取る人もいますけどね。食べても食べても、ちっとも大きくならない。お腹もいっぱいにならない。お腹ペコペコのまま。どうしてっていうと、これ食べちゃいけないもの。
なるほど。うん、
ダメだっていうのに、そうとこれはみんな、見るものは、みんな食べやすいものだろうけど、全部食べちゃいけないものなので、食べちゃいけないよって言われるものを、やっぱ穴が開いてるから、これ全部食べたという印です。これもあれですね、虫食いというのがあるでしょ、葉っぱのとこ、虫が来るとギザギザギザと、蚕が食わ、葉っぱ食べるように。これはみんな、マークなんですよね。これが、カールさんの一つの特徴だと思うけど、穴を開けるってことでね、こうポリポリ食べたってる。
はい。
それで、こんなに美味しいものを、食べてもどうしてダメなんだろうかと。これは、こういう美味しいものを食べたら、ペロペロキャンディなんか舐めたらよかったかっていうと、その結末は、こっちは、ちっとも腹にたまらないで、ベリーハングリーのままだという、ね。
はい。
食べてもダメだって。で、こっちは食べたらどうかって言ったらば、急性腸過多を起こしちゃって、お腹痛いよって言って泣いてるんですから、このまま全部ダメっていう。で、
日曜日、
その挙句に、こんなものはどうだろうと思って見たら、ここでね、初めてこれを思い出すの。この姿勢はね、ここなんですよ。この全巻の中で、表紙と同じ姿勢を見つけてくださったら、これが背中を丸くして、こっちへ向いて、見る人に話しかけてますよね。これ、目がそっくりです。いいですね。こっちにねって。まずかったよって言ってんのか、美味しかったよって言ってんのかったら、すぐわかりますよね。初めて美味しかったよっていう。だこの、表紙の表情が終わりに近くなって、初めてここで、これが表紙だったんだっていうこと
が、
印象を強くするわけね。そして、大きくなって、ビューティフルバタフライになった。言うと、これはやっぱり、食べ損なったのを我慢して、次々に探して、ついに食べるべき、なんだご存知ですか、これ。この葉っぱ。
この葉っぱでしょう。
ちゃんと具体的にあるんですね。
そうなんです。それを、 一冊って世の中に食べる葉っぱはただ一つだということをこの絵本でもって青虫ってのは食い散らかして何でも食う虫じゃないと、これ以外は食べませんよっていう葉っぱがあるということです。顕著な例としてはね、カイコが桑の葉っぱだけ食べて、私は百姓長く青年時代まで百姓ですから、カイコも買いましたからね。雨が降ったら大変なんですよね。濡れた葉、桑の葉っぱ食べない。それから、桑の葉っぱが濡れてるから、しょうがないから他の葉っぱで間に合わせよったら絶対に食べない。だから、カイコはもう、大理の葉っぱ、道端でちぎってた葉っぱ入れたって、それだけちゃんと残るんです、一枚ね。昆虫によって食べるものが一種類きり。これは昆虫の特徴なんですね。大きくがっちり描いたっていうのは、表紙の青虫と、はい、それから、この葉っぱと、葉っぱと、それから食べた葉っぱと、ビューティフルバタフライなんです、はいはい、こんなにでっかくなるのないのに、まあこれに相応する大きさでしたね。蝶々は蝶々の大きさですけれども、それを大きく描いて、で、芸人君ではビューティフルバタフライという言葉を使ってますね。これは、初版を出して、8年目に、書き直した新版がこれなんですけどね。これ非常に華やかで綺麗なんですけどね。で、これを見たらば、どんなことをするんだろうって言うんで、こう始まるしてますね。そして、やっと見つけたって言ったら、ここが、食べるべき葉っぱだったら一つの結論が出ますね。で、大きくなりますね。そしたら、ビューティフルバタになって大きく、アゲハチョウが書いてありますけど。この蝶々は、じゃあ今度は話の運びとして、今までもぞもぞ張ってたのは、羽でひらひら飛ぶようになったんで、どこへ飛んでいくのでしょう。で、次は見える。どこへ飛んでいくんですか。
空。
ないんです。
ない。
ここでカールさんが考えたのは、こんなに綺麗な蝶々になって、羽をひらひら、やって、そして、さあ飛んでいくんだな、と。いう場面が必ず来るだろうと思って読者は見ると、
はい、
これを見返しと言いますよね、はい、これ表の見返しで、こっちは上の見返しです、こっちはここ表の扉で、こっちは裏扉、はい、でどこへ飛んでいくでしょうっていう話が必ず出ますね。ないんですよ。どうしたらいいですか？これは、これから読者、皆さん、これからの話はあなたの番ですと言う。カールさんは。そうするとみんな、こんなひらひらと綺麗な羽で飛んでいくの、どこへ飛んでいくだろうなと。子供は問われるわけですよ、カールさんに。羽が出て綺麗な蝶々になりましたと。ね、あ、蝶々、青虫が綺麗な蝶々になりました、はい、さてどこへ飛んでいくでしょうって言ったら、こんなないということです、はい、
もう好きに考えていいってこと
ですね。考えて多くの子供はどこへ行くんでしょう。で、あ、ここへ飛んでくるんだよと言ってですね、はい、で、この葉っぱをだからこれから卵を産まなきゃなんないでしょ、
はい、
これからお母さんの蝶々として卵を産まなきゃならない、はい、さあ卵を産んだったらこの柑橘類の葉っぱだと言ってここへ飛んでくると、昔お母さんが自分を産んでくれたのに 葉っぱを食べないでさまよい出て、でリンゴ食ったり梨食ったりペロペロ噛んで舐めたりして腹壊して、やっとこんなものを食べたんじゃダメだというんで、柑橘類の葉っぱにたどり着いたと、ね、そして蝶々になったんだから、今度は蝶々になったらあそこだと言って母親が自分を産んでくれた葉っぱへ来るというんですよね。
最初に戻るんですね。
そうすると、もしこの蝶々が産んだ子供がお利口さんの卵だったら、ここで蝶々になりますよね。ところが、親が親なら子も子だってんで、また這い出すでしょうね。そうすると、これと同じ、リンゴ食って梨食って、ペロペロ噛んで舐めて腹壊して、で、やっと、ああ、そうだ、お母さんが食べろって言って、声産んでくれたんだって、そこへ戻るというんですね。そうすると、二度目に声を戻って、ここへ、どこへ行くでしょうって言ったらば、よく考えたら、この蝶々はひらひらひらひら回って、ここへ来ると。そうすると、二代目の卵の人生が、虫生が、
はい、
人生じゃなくて虫生が始まると、こう言うんですね。そうするとね、終わりのない、終わりで、終わりを、蝶々で、さあどうするでしょう、この蝶々って言ってくれ、終わっちゃって、カルさんはおしまいにするけれども、後の人はこれを元に戻してもう一遍見ると。もう一遍繰り返すと。もう一遍見るってのは、もう一遍蝶々の人生を繰り返す。蝶々の蝶生かな、人生だな。というようなことでね、これを、ここでまた二度目に見て、ここへ来たら、さてまたこの蝶々どこへ来たら、またここへ来るわけです。そうすると、この本はですね、終わりに行ったら、初めに戻る。で、また一回りしたら元に戻るというんで、終わりのない絵本というんです。それから、ノーエンディングで、終わりのない絵本で、ぐるぐるぐるぐる回って見るという。それを終わりのない絵本という、なんかね、ノーエンディングの絵本がね、そういう絵本のタイプが一つあって、イタリーあたりではね、もう半分ぐらいはその、一回り絵本っていう。で、そうするとね、日本の絵本でも、たまにこう見るとね、一番おしまいからね、赤い金魚の話がありますね。金魚がね、ガラスの壺に飼われてるわけです。二匹ね。と、窓のところに小鳥が来るわけです。虫を加えてるわけです。で、飛んできてね、ガラスの縁に来てね、虫を見せるんだけどね、中の金魚は食べたいと来てくるってつつくんだけれども、で、鳥はあげたいと思って、虫を出すんだけれども、ガラスがあってね、渡らないのですよ。そう、次の場面どうしたらいいかって子供はみんな知ってますけどね、実際に見せたら子供は上ってこう上へ行くと入り口がありますね、はいはい、そこへ行くとね、長い虫をねこう垂らすんです、はいはい、と金魚が来てねこう食べるでしょう、はい、そうするとね、引っ張ってね取っちゃおうとするで魚は、
はい、
ところが半分ぐらい残して鳥も食べようとしてる。で、引っ張りっこしてるわけですね。で、そういうような話があってね。そして、結局は魚にあげて、そして、また来るねと言って、窓のところへ行って、最後の場面は空を飛んでいく場面があるんですよ。そうすると、この鳥はどこへ行くでしょうって言ったら、また虫探しに行って、美味しそうな虫探したら、ここへ戻ってくるんだと。うん、そのまた窓へ来て、で、ここへ来て、ガラスじゃダメだってね、上から下ろして。この同じと同じでね、ぐるぐる回転する、終わりのない絵本になる。そんな話が、日本の絵本を探しても何冊か出てくるし、イタリア行くとね、絵本ってのはそうやってぐるぐる回すもんだってんで、なんていう名前つけたらいいでしょうね。回転絵本とか、終わりのない絵本とか、ぐるぐる回り絵本とか、 言うんですけどね。でそういうことをカールさんは明らかに考えて、さらに絢爛たるこの場面をラストシーンにして、掘れ見ろって掘りだ。あとは見る人の知恵であるというようなことですね。だから、ここはね、よほどね、こんなに綺麗な蝶々だから、これから素晴らしい人生が待ってるだろうというふうに思わせるように書くわけです。それでカールさんはポンとおしまいにして。
あえて終わる。次がない。
あとはどうなると思いますかって読者が問われるということですね。だから、カールさんの絵本っていうのは、他の絵本もそうなんだけれども、考えるっていうことが必ず絵本を見る子供たちに要求されるということですね。で、これだけ綺麗な絵本を見たらね、考えろって言われてもね、嫌じゃなくてね、よし来たって言って、ある子供はどっかへ飛んでって花を探すでしょうっていうふうに、この野原の花を考えることもあるし、絵本の中で、最初の葉っぱのところへきっと来るんだよというふうに書いてあると思う。初めから見る人のその見方を計算して、エルカールさんは書いてるということですね。他にそういう絵本があるかもしれませんけどね、彼の人は50冊ぐらいありますから、このリストを見ますとね、考えるっていうことはいつもカールさん考えますね。
タイトルがキャタピラーですよね。で、キャタピラーって日本語でなかなか難しいと思うんですけれども、アオムシ、腹ペコアオムシっていうのは割にすぐに思いつかれたんですか？タイトルを。
腹ペコなんていう言葉は、ひょいと出てきたったのね。
ひょいと。
これ、腹ペコでしょ、はい、ずっと。
お腹がペコペコ、
食べても食べても腹ペコ、言うんでね。はい、割合と腹がペコペコだというのを、腹ペコっていうのは、日本語としては通用している言葉ですよね。ああ、腹ペコだよ、もう何か飯にならねえかっていうふうに言いますよね。では、腹ペコという言葉は、日本語にするときにすぐに出たんだけれども、後でちょっとお話ししますけどね、どうしてこの日本語が出たのかって言ったらば、そこに一人、西之谷恵子さんっていう、この本の日本語版の生みの親がいるわけです。一番若手なのに、ちょっと羨ましがられたと思うんですかね。初めて外国の絵本を日本版にするのに、西之谷さんあなたやりなさいというふうに言われたから、絵本に対して認められてたんでしょうね。絵本に対する考え方。
でも相当なプレッシャーですよね。
で、西之谷さんはそれやることになったら、はい、なんと翻訳も何もしたことのない私のことを思い出した。どうして思い出したかわかりますか、西之谷さんの考えは、This is a pen とはこれはペンですというふうに直訳するなんてのはいらないって言うんです。つまりこの絵本全体を理解して、そして日本版にするにはどんな言葉がいいかっていうのを改めて日本語で再創作をしてくださいと。じゃあなぜあなたが私を選んだかって聞いたら、今日持ってくれなかった小さな黄色い方ってこれ見たことありますか？1970年代の初めに金の星にね、コグマ社の絵本を作り始めたと。で、我が社で、童話の本では金の星の童話集で、先陣を着てたのに絵本が一冊もないからって、君は我が社金の星の金の星社の第一冊を作ってくれと言われて、社長さんと存じ上げてたもんですから、で、じゃあ絵は西之谷さん、西脇さんだろうと言うんで言ったら、西脇さんはやりましょうよって言って、それで二人でね話し合って、何しただよ、ちょうどその時に私が福島 この南の端で絵本の研究会があって、講師で呼ばれて行った時があるんですが、その帰りに浅草まで来るなんとか電車ってのがあるんです。小さな電車でね、とことこ乗ってたら、田んぼのところがこう見えてね、下の方に女の子が一人黄色い傘を差して、 いい絵だなと思って、私は絵下手だけどね、手帳を出して黄色い肩を刺した女の子の絵描いて、でそれを西巻姉さんがそれで行きましょうって言って、西巻さんがね、小さな黄色い傘を刺した女の子をいくつかいくつか描いてね、それができたのが小さな黄色い傘。西野屋恵子さんがね、
はい、
とにかく一番絵本の中で何を置いてもこれが好きっていうのが、あの小さな黄色い傘。何がいいかって言ったら、あの短い日本語が実に美しい。みんな短い言葉なんですかね。今読めば、それが西野屋さんが気に入って、あんな絵本は他にないと。みんな見るとね、日本語っていうのは2音と3音なんですね。みんな。This is a pen って言ったら THIS でしょ、そんな言葉はないんです。早く早くって言ったら3音3音ですよね。こもまちゃんコトコトって言ったら2音2音ですよね。あるいは、3つやればコトコトコトですよね。二音と三音があってね、それを様々に二と三とか、四つとか、あるいは、入ってたら二つで一つだし、うさぎってたら一つだし、というふうにしてね、もう二音と三音のある数の繰り合わせっていうのが、日本語のそのリズムを作ってるっていうんでね、それは結果として分かったんだけども、今見ると、小さな黄色い傘は全部、短い二音と三音の様々な組み合わせなんです。私はもう短歌を、数十年作ってきてるけどね、歌集も5冊出してますけど、見直したんですよ、自分の短歌を。五七五七七ってでしょ。全部二音と三音なんですね。二音と三音の組み合わせで、短歌は五七五七七ですよね。五七五が上の句で、七七が下の句でしょ。全部分けてみると二と三の組み合わせなんです。二と三の組み合わせをずっと続けると、非常に面白いリズムができるんですね。で、それを意識したんじゃなくて、小さな黄色い傘を見たら、出来上がったのが全部それなんです。二と三音の組み合わせで。それで、普通に、言葉を書いたんだけれども、読んでいくと歌えるようになるというんですね。それを西野屋さんが、西巻さんが半分、私が半分作った言葉なんだけど、西野屋さんがね、あんなに美しい日本語は他の絵本にない。だからこれをね、翻訳なんてのしないで、むしろ直訳をしたらば、それを参考の一つにして、で絵本全体と各場面を全部理解して。で、この2と3の組み合わせの日本語で、美しいリズムを入れましょうという。で、そういう感じで、その意識はないんだけども、あなたの小さな黄色い傘はそうやってできてるから、小さな黄色い傘のあのネーミングで、これをね、で、直訳するのを参考にして、で、いろいろなその絵から、感じ取るものを味わいにして、そして、初めから創作で、日本語をやりましょう。だから、これをね、翻訳ではなくて、再創作。いうね、絵はそのまま元にして、日本語で、2と3の組み合わせによる歌うような、歌うように作らなくても、2と3と繰り返していけば、歌のようになると。そうするとね、俳句は五七五七ですよね。短歌は五七五七七ですよね。律のある、その日本の古い詩の形は、みんな二と三の組み合わせだ。で、そういうことを西野屋さんはね、それは小さな黄色い傘であなたやってんじゃないのって。だから日本語で、つまりこのザベリアン語方からは全部理解しましょう。で、一ページ一ページの意味を理解しましょう。それにふさわしい、ごく短く、うん。そんなことをしたらね、カールさんに怒られるでしょ。 カールさんがちゃんとこういう原を書いてるんですから、ダベリハングリキャタピラ、はい。で、その前にね、一つ確かめてたことあるんです。あの、これを、ダベリハングリキャタピラを日本語版にするっていうんですから、どんな注意が必要か、
はい、
あのカールさんにいろいろ聞いたのね。
なるほど。
はい、
で、どんなことを聞いたかというとね、あの、カールさんというのは、さっきの話のドイツ系のアメリカ人なんです。だからね、この原版というのは、ドイツ語と英語と二つあるんですよ。絵本には必ず原版というんでね、あの、翻訳の時にはその原版を元にするという一つの約束があるらしいですね。ところが、ドイツ語の原版と英語の原版ではまるで違うんです。
あ、そうなんですか。
今見るとわかるんですけどね、ドイツ語版ってのはね、一つの画面に6、7行。
あ、ちょっと長いんですね。
英語版を見ると2、3行です。
はい。
それでね、日本語版を作るときに、まだその頃、方々の国で翻訳をしてなかったからね、元にするのは英語版とドイツ語版ですよ。カールさんにね、ドイツ語版ではものすごく長くて、英語版は短いけどね、どうしてだって言ったらね、カールさん、見事な。それは国民性によるものです。ドイツ人ってのはね、何事もね、とことん理解するまでは承知しないと。根掘り葉掘り研究して聞き出して。そういう民族だからね、どうしても一つの場面の文章は長いです。アメリカ人はめんどくさがり屋でね、すぐ嫌になっちゃって、イエス、ノーでやっちゃうというようなことですからね。だからその結果として、アメリカ版はうんと短く、1行か2行。うん、ドイツ語版は7行、8行。うん、同じ絵についてる。じゃあ日本語はどうしたらいいですかって言ったらね、日本語は日本語をやるように勝手にやってくださいって。そういう、お許しをいただいて、それで、まあ、西野屋さん、恵子さんにいろいろアドバイスを、西野屋さんが担当の編集者ですから、それで小さな距離の深さを持って譲らない。このリズムでこれをやりなさいって言って。だから仕上げの時。でもね、さっきは腹ペコの質問出ましたね。
はい、
いい言葉だと思いますか？悪い言葉だと思います。ゲビてる。
いや、可愛らしいと私は感じるんですけど、はい。
可愛らしいと思うのはね、この腹ペコアムシの絵本のおかげですよ。
があるから
腹ペコっていう、この絵本が出る前は腹ペコなんて言ったらね、とにかく上品な人の使う言葉で、わあ腹ペコだなんて、素敵なお嬢さんが言わないでしょ。ところがね、その腹ペコっていう音がね、面白いという、うん、それで西野屋恵子さんはいいじゃないのって言って、腹ペコアムシという仮の題が出たわけ、これ。そして、中も2と単語の組み合わせで短い、本文よりうんと短い日本語がこれ、短いでしょ、これ。ね。出たのね。そして、これでいかがでしょうって言って、改正したで外国の絵本の第1号ですからね。みんな福音館でやってるのに、1号だけ改正でやって、ものすごく、大事にしてるわけです。腹の減った芋虫くんじゃ、本の題にならないしってんでね、確かにその頃ね、下びた言葉であったことは事実ですね。ところが今ね、カールさんもね、今50カ国まで出てる、全部。ちっちゃな国までいると。それでね、腹ペコっていう音がね、タイトルの中で一番いいって言ってるんです。
あら
ー。カールさんも。今が2時と3時の組み合わせで、普通のおしゃべり言葉で書くんですよ、私は。
はい、
話し言葉で普通書くと。はい、創作編はどれもみんな。ところが、話し言葉で書いたつもりがね、うん、2と3の組み合わせで、音韻を持つようになる。そうするとね、私は長いこと短歌作ってるから、五七五七って言ったら、こんなことをやらなくたってね、自然に、歌を書いてくると五七五七七になっちゃうんですね、自然に。だから、そんな感じで、何を言ったらいいんでしょうかね。小さな黄色い傘、これを見て、 日本語の、我は海の子白波のという歌は、必ず五七でしょ、う
ん、やっぱり乗りやすいっていうことはあるんでしょうね、うん、
だから四音でも乗りっていうのはね、もうこう書いてみて、これみんなにしたら二と三に帰着しますね、二、うん、音と三音の言葉が、うんうん、
それがやっぱり子供の耳にも心地よいんじゃないかと思うんです、
これうまいという二、うん、と三ね、二、うん、と三の組み合わせ、あるいは三二とか三三二とか二二三とか、うん、そういう言葉がね、うん、あの話し言葉をそのまま書いても二、と三の組み合わせになりやすい、心がけてるのはできるだけ短く、ネーミングはだらだら長く、絵を壊さないように、この絵を助けるという意味で、あの A プラスネーミングで、ちょっと長く描いたりすると、あの絵が邪魔されるということになりますね。絵本はやっぱ絵ですから、絵を大切にして、で絵を生かす短い言葉というふうには考えますね。それ無理にあの調子をつけるということは考えてないけど、書いたのを見ると2と3の組み合わせというのが多いですね。あの詩の定型詩の形にいくらかに近いということです。